寺子屋たっちゃん。
7月も半ば、たっちゃんおはようございます。
おはようございます。7月14日15お盆だよね。まあ旧盆で8月にお盆だっていう地区もあるだろうし、まあ新盆だっていうわけで7月のお盆、うちなんかまあ7月のこのお盆でお盆なんだけどね、この時になっていつも思い出すのはね、ちょうど7月で期末テストは高校生で、その時俺期末テスト終わって帰ってきたら、ただいまっていつもなるばあちゃんお帰りって、あのおばあちゃんの声がもうしないからなんだと思って、うちこうなんか長屋見てこう鍵のお家だったのね。で入ってった奥まで、そこに仏壇があって言ったら、ただいまったらばあちゃん仏壇に顔突っ込んでその泣いてたんだよね。でその時にそのおばあちゃんは自分の息子を思い出して、そしてなおかつ俺のおふくろ、嫁に来たおふくろのその遺灰を、まあ、ずっと見て、うん、思い出して泣いてたんだろうけどさ、まあ、そのお盆ってね、やっぱり先祖をもう一回見直すいい機会なんだよね。やっぱりこの裏盆家ってね、もともとはやっぱりその俺たちがあるのはやっぱり先祖のおかげね。それこそ自分の身近では、ひいじいちゃんひいばあちゃんじいちゃんばあちゃんで父さん母さん、そういうおかげで生きてるわけだから、これも朝に祈り夕べに感謝ってやつね。それはまあちゃんとやった方がいいと思うんで、そういう中でこう生きてきて、日本人ってなんだっていうようなことも先週話をしたんだけど、あのね、すごいいい記事見つけたっていうのは、僕好きな宮崎中央新聞っていうね、一週に一遍発行される、これ宮崎中央新聞って、社説と称して、要はいろんな、水谷さんっていう編集長がいろんなこと書いてんだけど、今日はねその中の思いは人を動かし後世に残るっていう記事、6月9日号、1952年、つまり敗戦から7年経って、敗戦ってのは第二次世界大戦、1945年に終わってんだよね。1945年、俺は47年だからさ、生まれが45年に終わって、でそれから7年経った1952年、岐阜美幌ダムから静岡佐久間ダム、その建設をするということが長官のトップを飾ったっていうのね。で戦後復興に当時電力が欠かせないインフラの整備だったのね。でところがダムができるっていうことは、そこにある村等が沈んでしまうっていうことがあるんじゃね。で当然岐阜県の庄川村230戸、美幌ダム反対規制同盟っていうのを作った。で普通住民との交渉では誰が出てくるかっていうと、その事業主の幹部が出てきたり、あるいは弁護士が出てきたり、いまだにそうだよね、なんかやるときって。でそのこれから話をする内容っていうのは、実は佐久間美幌のダムには当時できたばっかりの特殊法人電源開発、今 J パワーっていうのかな、今は電源開発、その初代総長高崎辰之助、これはすごい人だった。でその人は自ら出向いた交渉に。でその話、その記事をそのまま読みます。多分 3,4 分この記事だけでかかる。 100% 失敗すると分かっている計画に取り組んだ男たちの話を聞いた。その無駄ともいえる計画には、大手ゼネコン、地域住民、その道の専門家や全国から駆けつけた職人たちが関わった。言い出したのは政府が作った特殊法人電源開発株式会社の初代総裁高崎辰之助だった。彼は地域住民にとって憎むべき男だった。敗戦から7年経った1952年のある日、岐阜県の美幌ダムと静岡県の佐久間ダム、この2つのダム建設計画の記事が長官の一面トップを飾った。戦後復興に公共施設や道路などインフラ整備は欠かせない。それを支えるのが電力だ。何としても水力発電所が必要だった。だがそのためにいくつかの地区が水没する。岐阜県庄川村にある230戸を有する地区もその一つだった。住民はすぐ美幌ダム反対規制同盟を結成した。ダム建設の犠牲になる地域ではどこでも激しい反対運動が起こったが、中でも庄川村の反対運動は凄まじかった。住民との交渉は普通事業主の幹部役員と弁護士がやってきて計画の説明や保証問題を提示して説得にかかるが、佐久間と美幌ダムの建設にあたっては総裁自ら何度も村に足を運んだ。翌年庄川村の230戸のうち56戸が反対同盟を脱退し、交渉に応じる姿勢を見せた。 すると残った174戸の住民は絶対と死守の言葉を加えて、三幌ダム絶対反対規制同盟死守会と改名し、戦う姿勢をさらに強化した。辰之助は一人でやってくることが多かった。100人200人を相手に一人で対応した。ふるさとを失う住民の気持ちを思うと、辰之助は涙しながら、それでも国の未来を語らねばならなかった。辰之助は7年間通い続けた。彼の深い人間性に打たれ、住民はついに折れた。1959年、死守会は解散式を行った。その式典になんと宿敵だった辰之助を呼んだ。辰之助は住民と抱き合って泣いた。解散式の後、これが見納めだと思い、辰之助は住民と一緒に村を歩いて回った。古いお寺にあった大木の前で辰之助はしばし足を止めた。救いたいなぁとつぶやいた。樹齢450年の桜の木だった。東京に戻り、何人かの植物学者に桜の木を移植したい旨を話したが、誰に聞いても絶対無理だと言われた。最後に桜研究では日本随一と言われていた笹部慎太郎という学者にたどり着いた。庄川村の桜の木を移植して、故郷を失う人たちが故郷を忍ぶ唯一のよすがとしたいと訴えた。笹部は言った。移植したら桜は 100% 枯れる。でもあなたの気持ちは住民に伝わるでしょう。だったらやればいい。辰之助は決意した。そして笹部に移植計画のリーダーになってもらった。調べたら桜の木の根は100メートルもあった。それを途中で切り落とし、村を見下ろせる国道沿いまで運ばなければならない。噂を聞きつけた日本一の植木職人、丹羽正光が俺にさせてくれと言ってきた。すると全国にいた丹羽の弟子たちが、親分がやるなら俺たちもと集まってきた。さらにダムの建設を請け負っていながら7年間も仕事がなかった狭間組も話に乗ってきた。我々が桜を運びます。こうして 100% 失敗すると分かっているプロジェクトが動き出した。庄川桜と名付けられた桜の移植作業は40日かかって年末に終わった。だが案の定、翌春庄川桜は芽を出さなかった。そして誰もが諦めていた5月の連休明け、枝からわずかに芽吹いた芽を、その国道を走るバスの車掌が見つけた。移植から54年が過ぎた今でも、庄川桜は春になると満開の花を咲かせている。故郷を失った人たちの心のよすがにしたいという一人の思いは多くの人を動かし、次の時代に受け継がれた。ちなみにそのバスの車掌が庄川桜に刺激され、自分のバスが走っていた名古屋金沢間の国道沿いに2000本の桜を植樹した、あの有名な佐藤良二さんだ。後世に伝えたい話としてペンを取った。っていうのが宮崎中央新聞6月9日月曜日、水谷森人さんの社説という欄で、魂の編集長って言うんだけどね、これ読んでね、あのウズベキスタンの時にあの話したよね、日本の兵隊さんが桜を見て死にたいで、その思いをその中山京子さんが日本人の墓地を整備しようっつって、日本国内で集めた2000万円の寄付金を持ってウズベキスタンに飛んだ。カリモフ大統領は申し訳なかったと、私たちのために命をなくされた日本の兵隊さんの墓地を整備できなかったのは私たちが悪い、自分たちの国でやる、その2000万円受け取らなかったって言ってね。でその2000万円受け取らない、その宇宙に浮いた2000万円で、じゃあ何するか、じゃあ子供たちに、あのそれこそここ最近の話だから、パソコンを買って、そしてなおかつ桜の木を見たいという桜の木を植えたね。でもそれはやっぱりその桜の木が毎年毎年その日本人を思い出してくれる。さあこれってすごいなって思うんですよね。で今の話ね、元に戻っちゃうんだけど、要はそれこそ最近では原子力発電に話題が移ってきてるけど、当時の水力発電の佐久間ダムにしても、それからあと黒四っていう黒部の第4ダム、あれだってものすごいいろんな犠牲があって出来上がったんだよね。で日本の技術力、これはやっぱり伝えていかなきゃいけないと思うし、それからもう一つはやっぱりその気持ち、その地区の人たちの気持ち、あるいはそのあれ恩恵を受けている我々先人の偉業に関して、その思いに対して逆に我々は思いを馳せて生きていかなきゃ、ありがとうございますという感謝の念を持って生きていきたいねっていうのが今日お盆に感じた一つのこと。
人の本気は伝播する。
そうです、本気は伝播しますよ、本当に相手を動かすもん。だから本気でやるかどうかっていうことだよね。どこまでその本気か、必ず人はその気持ちに動かされてついてくるもんね。